とにかく
合うストロングゼロ
プラス
飲みたい
いや
まあ、教育はなんかまあ、なんとなくそのね、教育格差っていう言葉がある通り、お金持ちの人が、まあ、いい大学とかにね、入れれると。っていうのも大学とかすごい高いし、ね、いい教育を受けさせるのはお金がかかると、いうのがあるんですけど、まあちょっと、切り口はまたちょっと違ってて、給食とかなんですけど、給食。給食ってまあ、基本的には学校で出るじゃないですか。
はい。
で、まあそれを負担してるのって結局はまあ給食費だったり、まあその税金とかから出てると思うんですけど、まあアメリカもそこは同じなんですが、やっぱりそこにもですね、民営化の流れが来てしまって、まあ、国の教育予算をカットしないといけないと。で、そのカットされて何が起きたかっていうと、まあ、給食費をカットしないといけなくて。で、まあ、カットしちゃうとさすがに、それは問題だから、どうなったかっていうと、安くて、かつカロリーが高いもの、に変わったんですよ。
なんかでもあれだね、今結構びっくりしたんだけど、アメリカって給食ってあるの？
給食ありますよ。
なんかすごい勝手なイメージなんだけどさ、なんか家からさピーナッツバターのさサンドイッチとさ、生のリンゴをなんか持ってきてそれを食べるみたいなそういうイメージが強かったんだけど、
ああまあそういう風にいう学校も当然あると思うんですけど。まあ今のはさ、公立の学校の話ですね。
あ、そうなんだ。はい、
で、給食費をカットした結果、給食が、ほんとマックみたいな、なんだろ、ファミチキと、もう、フライドポテトみたいな。で、コーラみたいな。
すごいね。
そう。
学校でそういうの出すんだ。
そう、まさにほんと安くて、まあ、高カロリー。で、かつ、まあ、手間もかからないと。で、そうなった結果何が起きたかっていうと、まあ、子供たちの肥満問題が、当然ながら。
それは当然だね。
起きちゃうと。そう。お金がない、貧困地域。結局家で、貧乏で、ご飯が作れないから、まあ食事を、学校の給食に頼ってて、そういう低コスト、高カロリーの食事を食べざるを得ないっていう状況にもなっちゃってるっていうね、そういう問題が起きてるらしいんですよ、今。
ああ、なるほど。
うん、
これは、日本みたく、給食が国営化されてれば、その給食自体のまあ質も上がるし、今言ったようなそういうなんかね、肥満とかを生むこともないし、
そう。
だけど今言った通り、要は質が下がるってことだよね、すごく。
そうで、
国営化したことで。
そうそう。で、その裏には、そう、民営化でやっぱその大資本の大企業がいてさ、まあそういうところは安くて大量のね、冷凍食品みたいなのを大量に作ってて、まあそういうところが、まあ儲かってるんですよね。
ああ、なるほどね。このやっぱり民営化って共通して言えることは、やっぱりどっかがなんだろう、ボロ儲けするじゃないけど。
そう。
まあそういうイメージがすごい強いね。
そうなんですよ。で、ちなみにもう。
こう一つのさ、
そうそう。あ、まあ、まさにで、畳みかけるように言ってしまうと、次は国防なんですけど、これも結構びっくりしたのが、軍もですね、民営化されてるんですよ。 実はアメリカって。
軍。だって軍ってさ、あれなんじゃないの、その、民営化ってあるの？
ある。だから何かっていうと、まあ普通に、俺らも聞いたことあるけど、まあ、傭兵ですよ。
ああ、なるほど、うん。要は、ね、うちらはほら、その、日本っていう国に住んでるから、うん、傭兵って言ってもあまりこう、しっくり来ないけど、
うん、
要は、傭兵を雇ってる、まあ、企業みたいのがあって、
そう。
その企業にお金を払うことで、傭兵を派遣してもらって、で、まあ、代わりに戦ってもらうわけですよね。自分たちの国の兵士として。
そうそう。で、それだと何が国にとってメリットがあるかっていうと、やっぱりその、兵士をね、育てたりするのってすごい、金がかかるわけですよ。
そうだね。
で、かつ、やっぱり実際、保証とか、そういうのしないといけないじゃないですか。
そうだね。
うん。でも、実は、傭兵だと、一切そういうのなくていいらしいんですよね。
あ、もうそういう契約なんだ。
そう、なんかその軍人じゃなくて民間人っていう扱いになってしまって。
傭兵の場合？
うん。で、民間人が、その、まあその、なんだろう、海外で、極端にして殺されても、もうそれはもう自己責任みたいな形で、処理されてしまって。
すごい理屈だね。
そう。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。だから。
じゃあ、うん。それも、さっき言ったその、給食の話とか、医療と同じで、うん、国が、だから、予算をカットするために、
そう。
自分たちで、日本でいう自衛隊みたいのは作らずに、
そう。
兵士に関しては、その、民営化することで、傭兵を、まあそういう専門の企業が雇って、
そう。
賄ってるってことなんだ。
そう。そういうコストカットもあるし、で、実は軍自体も、そういうえげつないことをしてて、何かっていうと、まあ、やっぱりなかなか人って集まらないんですよね。軍って。当然、ね、戦地に行って死ぬ可能性もあるわけだから、
そうだね。
そう簡単にね、ただ待ってても、そんな志願者っていないし、
うん、
まあアメリカもその徴兵制はなくなってしまったみたいなんで、基本的にね、志願者がいないと、軍人が集まんないんですよ。
うん、
で、そこで考えたのは、まあ軍のリクルーターっていう人がいまして。で、その人は何をするかっていうと、貧困地域に、の、学校に目をつけるらしいんですよ。で、なぜ貧困地域の学校に目をつけるかっていうと、まあそういう学校に行った卒業生っていうのは、基本的に、まあ、低賃金な仕事しかできなくて、まあ、生活も苦しくなっちゃうんですね。高校卒業したとしても。で、そこに、軍のリクルーターが現れて、軍に入れば、まあ、何年かその軍で仕事をすれば、大学に行く学費を賄います。で、それは、まだいい方で、もっとえげつないのは、不法移民みたいな人もいるんですよ。いつ強制送還されるかわかんないみたいな。
なるほど。
要は、ビザがない人たちですね。で、そういう人たちにも、軍で、何年か仕事したら、アメリカのビザを渡しますと。で、そうすればアメリカで、まあ、仕事を得ることができますよと。そういう言い方をして、
すごいですね。
うん。もう、要は、お金がなくて困ってる人に、まあ、メリットを与えて、まあ、軍に入れると。で、軍に入れて、もう本当、最前線に送り込んじゃうみたいな。そういうえげつないことをしてるっていうね。だから本当その、貧乏な人を食い物にして、まあ、軍なり、 あの、そういう民間の軍事会社が潤ってるっていうね、現状が今のアメリカの軍を支えてるんですよ、実は。
まあ、あの、ちなみにちょっと俺知らなかったんだけど、うん、今アメリカっていうのは徴兵制度まあないっていう話だったじゃん。
うん。
っていうことは、もう、あれなのかな、その、条件としては日本と同じってこと？
同じ。
自分で、こう、軍に志願して、
うん、
あの、こう、国を守りたいっていう人がいたら、その、要は、ね、あの、兵士としてさ、
そう。
雇われるっていうようなシステムってことだよね。
そうそう。で、さらに、さっきの話で言うと、その、軍のリクルーターみたいな人がいるって言ったじゃん。で、そういう人ってのは、まあ、すごいノルマは課せられるんだって。で、ほ
ん
とその、ほとんど詐欺まがいのやり方で、人を集めてるらしくて。だから、なんていうの、実際に、戦場に行かないといけないのに、あの、要はその、貧困の人は勧誘するみたいなね。さらに、あ、そうそう、で、リクルーター、やってる人ってのは、もともとそのビザがなくて、あの、まあ、軍の仕事を与えてもらった人がなれる、ほぼ最高峰の何職業らしくて。軍の中で。だからその、なんていうかな。あの、すごいその、熱心にやるのよ、そのリクルートが。で、どんどんそのまた騙されて、ね、貧困層の人がどんどん軍に入れられて、で、その中で一番優秀な人がリクルーターになって、で、またどんどん勧誘するっていう。で、軍は簡単にその低コストで軍人を集められるの。
なるほど。
うん。
すごいね、その、要は人の弱みにつけ込んで、
そう。
まあ、脅すわけだよね。まあ、だって従わなければそのリクルーターの人たちは強制送還されてしまうわけだから、
うん。
まあ、必死に、まあ、働くわけじゃん。
うん。
で、ノルマがあるから、どんなに質が悪い兵士でもとにかく集めなきゃいけないっていうことで、
うん、
だからそういう貧困層の地域に行ったりとか、
うん
うん、で、ね、詐欺まがいなようなさ、こと言って、
そう
兵士を集めるっていう、まあ悪循環だよね、すごい。
うん。うん、まあでもそれはまだ、その、アメリカのビザとかもらえるから、まだいいわけよ、その人たちが。あの、不法でアメリカにいるよりは。
あ、
だから結構その、なんていうの、アメリカって今その移民とかさ、
うん、
そういう人たちをその取り締まってるけど、
うん、
実際はそういう人たちに、あの、サポートしてもらって、なんとかその成り立ってるっていう。
あ、ちょっと皮肉だね。
そうそう。
表向きは移民にね、反対してると言いつつも、
うん、
それを使ってなんとかこう、やってるっていうような状況なんだね。
そうそう。っていうのって全然もう知らなくて、アメリカっていうとさ、なんていうの、もうほら、やれ、Google だ、やれ、Amazon だとかさ、
うん、
そういう華やかなところばっかじゃない、言われるのって。
うんうんうん、
でも実際に、ね、起きてることって、そういうことが起きててさ、
うん、
あの、民営化っていうのもすごいさ、あの、もてはやされるけど、実際それって、ね、あの、まあ、コストカットして、犠牲になる人がいる前提で成り立ってる。
まあなんか聞いた話なんですけど、
うん、
今、そのアメリカの経済っていうのは、まあ右肩下がりで、
うん
うん、かなり経済的にも、こう、弱ってきてるわけなんですよ。
はいはい、
衰退してきてるんですよね。で、日本っていうのは、あの、すごい貿易黒字があるんで、
うん、
アメリカに守ってもらうっていう前提、まあ、それは建前なんですけど、建前で、かなりその、アメリカに対して、
うん、
あの、補助してるんですよ。金銭的に。
ああ。
だから、あの、まあ、いろんな考え方あるし、その、ね、ここで何を言っても、まあ、そんなの、まあ、現実的じゃないよって思われるかもしれないんですけど、
うん、
まあ、その、
はいはいはい。
よっぽどアメリカのその肩を持つようなやり方を続けるよりも、
うん、
アメリカは実際そうやって衰退してるわけだし、
うん、
いざね、 自分たちがこう攻められるってなったら日本を守る気はないはずなんだよね。
うん、
だってアメリカって、ね、太平洋戦争の戦勝国で、
うん、
アメリカから見れば日本っていうのは、まあ、都合のいい、まあ、言い方にもよるかもしれないけど植民地に近いわけですよ。
うん、
だってね、いまだにさ横田基地とかさ軍のある基地の上空って日本の領域じゃないんですよ。
はいはいはいはいはい、
うん、皆さんご存知かもしれないんですけど、ね、羽田空港とかさ、うん、あとね成田空港とかいろんな空港を使っててなんかこうちょっと不思議に思ったことあるかもしれないんですけど、
うん、
空港に入るとき旋回するじゃないですか。
はいはい、
あれって日本なのにアメリカのまあね領土というか、
そうですね、
アメリカの要は基地がある上っていうのは飛べないんですよ。
うん、
だからわざわざこう旋回して空港に入るんですよね。
うん、
それぐらい不自由な思いをしてるわけですよ。
うん、
でまあそれはまあそんな不自由は大したことないけど、だそれだけ日本が、まあ、アメリカにほぼ要は植民地化されてるわけなんですよね。いまだに戦争がなかったとかっていう人もいるんですけど、
うん、そうですね、だ結構、うん、
アメリカはまあかなりそんな強い国ではないんだよ 今となってはということです、ね、
まあ確かにそうですね。だからまあなんだその、うん、アメリカもやっぱり、うん、そのいろんな問題を抱えていて、あただやっぱりでもそのトップ層が相当すごいから、まあその人たちの力だけで国を動かせるっていうのはあると思うんだけどね。アメリカが。
ああなるほど。いやそれはさっき言ったその要は世界の名だたる大企業がアメリカにあるっていう話。
あそうだからそういう企業が勝手に生まれてくるじゃないですか、アメリカは。
なるほど。
うん。だからやっぱり問題あるけれども、やっぱりそういう強い部分はめちゃめちゃ強いから、トータル的にアメリカは、やっぱり今後も発展していくと思うんですよ。
あ、なるほどね。
うん。ただからそれは、そういう子で勝てれば、もう富を総取りでき、そうじゃない人は本当搾取されるだけっていう、まあ、国なんですよね、アメリカは。うん。だそう考えると日本はまだいいんですけど、でも、先ほどリュウク言ったみたいに、健康保険って、まあ、今では当たり前と思って、でも少しちょっと考えてみてください。
はい。
今の年金とかって、どんどんその社会保障費みたいな増えてるじゃないですか。
うん、
で、そんなの上げるべきじゃないっていう思ってる人もいるじゃないですか、結構。
うんうん、
だからね、年寄りにお金を回すよりは、もっと若い人に回した方がいいんじゃないかとかって。
うんうんうん、
だそういうのって、やっぱりなんだ、少し日本人の助け合いの精神みたいなのも、ちょっと変わってきてますよね、考えが。
ああ確かにね、
ああ
昔だったら要は老人に親切にして、
うん、
で敬う文化だったわけだよね。
そう、
うん、
だからやっぱり日本も、
うん、
多分まあ、10年以上の単位で、
うん、
アメリカの後を追ってるんですよ。
ああなるほど。
これが今日私が言いたかったことです。
同じような道をたどってる。
たどってる。で徐々に格差やっぱ生まれてきてるじゃないですか、日本も。
ね、
いろんなところはその民営化したりして。ね。まあ、やっぱりなんだ、身近な話で多分入試とかも、変わるって言われてます、2020年に。英語の試験と民間に任せようとしたり、日本もやっぱりどんどん民営化するっていう流れは、アメリカと同じような感じになってる。で、まだね、保険制度、これが成り立たなくなったら、多分アメリカみたいな、もう民間に任せようと。なった瞬間に多分アメリカと同じような道をたどりますよね、間違いなく。
まあでもやっぱりそういう意味でも、やっぱりね、アメリカの後なんか追うべきじゃないと思うね。なんか、言っちゃ悪いんだけど、 本当にさ、そのアメリカと同じようになれるんだったら話は別
に。結局アメリカには多分なれないと思うんですよね。
なれない。だってもともと考え方が全く違うし。
うん。
でもそういう中でもやっぱり日本人のいいところってやっぱりあるわけじゃない。
そうですね。
で、それは、やっぱりアメリカ人とは全く違うんで、
うん、
アメリカと同じようなことっていうのは日本人はもともとできないんですよ、絶対に。だから、まあ、今更かと思われるかもしれないけど、うん、本当の意味での、日本人のその武士道の精神っていうのは、持つべきだなって俺は思うね。
ああ。
ちょっとさっき言った通り、そのね、うん、日本の古来からある武士道精神っていうのは絶対。
やっぱそこは武士道、なんだろう、リュウク。
そもそも日本人って、貧乏だけ、国のために戦うっていう精神は持つべきなんだよ、これは、絶対に。
うん。
国のために働いてる人間が金を儲けるっていう作りっていうのは、自分は間違ってると思ってるの。
うん。
今の日本ってそうじゃん。国を動かすっていうさ、
うん、
都合のいい前提のもと、そういう職業ってのは全部、要は収入が良かったりとかさ。
はいはい。
そうする、そういうことが多いじゃない。
うん。
でも本当に日本のことを思って、その日本を動かす人たちっていうのは、
うん、
お金持ちであっちゃダメなんだよ。だから、日本がこれからその他国と、ね、渡り合っていくためには、やっぱりその武士の精神が絶対じゃダメだって、まあ自分は思ってる。だからこそアメリカからは、本当の意味で独立しなきゃいけないし、
うん。
いつまでも尻尾振ってる場合じゃないんだよね、やっぱりアメリカに。っていうふうに思います。まあ、アメリカから独立するってのは相当厳しいことだし、まあ今までもね、そういうふうにやろうとしてる人たちがどういうね、人生を歩んできたかっていうのはもう見るまでもないんですけど、でもね、一人一人がそういうふうに意識していかない限りは、まあ、あんまりね、言いたくはないですけど、いい結末は迎えないくなってしまいますよ。
確かに。
結果的に。うん。
でもあれだよね、不思議とさ、
うん。
なんかそのアメリカの人に言われると日本人ってさ、うん、割と素直に聞くよね。
なんなんだろうね。さ、未だにさ、うちらのさ、こう DNA に刻まれてない？なんかこうアメリカ人から話しかけられるとさ、卑屈になったりとかさ。
ああ。
英語とかで喋りかけられるとさ、なんか、はい、ああ、もう、自分は英語できません、みたいなさ。
そうだね。
で、なんか、フランクに、こう、話されると逆に、こう、恐縮してしまう、みたいな。なんか、そういう、DNA に刻まれてんじゃないかなって思うことがあるよ。
確かに。
うん。全然卑屈になる必要もないしさ、なんか、こう、
そうだね。
まあ、今、自分の考えをちょっと一方的に言ってしまったんだけど、こう、そういうアメリカの後追いしてるような状況になってんじゃないかっていう話を聞いてどういうふうに思う？
日本が？まあ、これはまたね、それだけですごい、ね、何時間も話す話になっちゃうかもしれないですけど、
うん、
まあ、前もちょっと話したかもしれないですけど、
はい。
まあ、日本人っていうのはあれなんですよね、芯がないんですよ。
すごいね。
ええ。歴史上もともと、まあ、聖徳太子の時代とかから、まあ、仏教を輸入したりとか、漢字とか輸入したり、まだその時は中国かな？中国の文化を輸入して、まあ、それを日本独自にアレンジして作ったりとか、で、そうやって文化を作り上げてきて、それがだから今は、それがアメリカに変わっただけで。もともと日本ってのはその外から何か文化を受け入れて、それを独自アレンジするっていう、まあ、歴史があるので。
なるほど。じゃあ今に始まったことでは
ない。始まったことではないですよ。
特別なことではないわけだ。まあ、たまたま今の時代はアメリカだったっていうだけの話ってことか。
そう。まあだから別にそれは悪いことじゃなくて、よく考えればその、いいものを吸収して、独自のその、ね、ものにするっていう、力が優れてるわけだから、まあそれはそれでいいと思ってますけどね。ただ、その、あんまりにも、なんていうの、かぶれちゃうっていうのはちょっと、違ってて、やっぱりその、 日本独自のものにしたみたいに、やっぱアメリカからの文化も、やっぱその日本独自なものに、していくべきかなと思ってて、だそういう意味で言うとまだその完全にその、アメリカもどきの状態で今は、まだ日本独自のものになんか作り上げれてない気がするね。
あ、ちょっとすいません。時間が来て
しまいました。あ、時間来てしまいましたか。
最近ちょっと多いんですけど、申し訳ない。
いや、俺もちょっと。
まあ、まあまあ、お互いに今意見言えたし。
はい。
はい。これをちょっと締めとして。
締めとして。はい。
また近いうちに。
そうですね。
ちょっとまた違った、今度はちょっと私の方から。
はい。
ぜひ、お題を出して。
うん。
はい。話したいと思います。
わかりました。
はい。
はい。じゃあ、また。はい。
はい。じゃあ、また。
また、はい。じゃあ、お願いします。はい。